私たちのために十字架にかかり、三日目によみがえられ、今も生きておられる様に、期待しながら御言葉から聞きたいと思います。おはようございます。今週ですね、石瀬の石個人の総会が、土曜日にあります。で、まあ、金曜日から石瀬の石の方に行ってきまして、土曜日に総会の時もありますけども、その総会の前、金曜日の夜の徹夜祈祷会の時に、おそらくその時に、まあ、自転枠審査がなされると思いますので、まあ、今週、その、白馬の、自転枠が決まりますので、まあ、ぜひ皆さん覚えてお祈りになっていただきたいと思います。今、九州から2つ決まってますが、あと2つですね、まあ、九州、できれば長崎から選ばれて、4つ、九州から行って、15位内に入れば来年4つになりますので、ぜひ乗ってほしいと思います。それとですね、先週、私、まあ、いろんなところに行ってきたんですけども、鹿児島に行ってまいりましてですね、嬉しいことがいくつかありました。一つはですね、鹿児島に行きましたらですね、金髪の若者がですね、いるわけですよね。でね、誰なんだろうなと思ってですね、見たらですね、酒井のぞみくんでありました。でも、大学生してるって感じになってまして、しかし、賛美の時に賛美大会鹿児島でも特別賛美でもできましたし、前半賛美でも出てまいりまして、もうなんか長崎来た時もね、後ろの方で真剣に礼拝してましたけども、前に出てあんなに一生懸命礼拝すると思わなかったぐらい、ね、長崎来た頃後ろの方に座ったのに、前の方に座ってですね、もうすごく真剣に説教を聞きまして、やっぱり可愛い子は旅に出さないといけないなっていうかですね、すごく思いましたけども、真剣に、びっくりしました。あ、金髪にしたんだとか言ったらですね、はいとか言ってですね、いろいろあったようですけども、で、ただ井上課題ね、プライベートに変わりますか言いませんが、なんて言うんでしょうかね、信仰的にとってもいい課題で、真剣にそのことになってほしいということで、ちょっと驚きました。で、すごい信仰が成長しているなと思ってですね、とても嬉しく思った次第であります。で、金髪の写真を撮って、これを最新ニュースに載せて、みんなにも言うけどいいかって言ったら、どうぞって言われたので、今日は、なので言ってるんですけれども、いたしました。それでもう一つはですね、おうち牧師の息子さんに、次男坊に、ヨシア君っていうのがいるんですけれども、まあ、彼が今も仕事してますが、以前、もっと前ですね、バイトした頃があったんですね。その時そのバイト先でお世話になった、まあ、お母さんと同じぐらいの年の、まあ、おばさんというとしてるんですけども、夫人がいるわけですね。で、その方と、なんかまあ、いろんな、その後も、まあ、いい意味での交わりがあってですね、で、今回、その、正解に誘われたんですね。礼拝にも時々誘ってるそうですけどね。で、なんかすごくその方は求めてられて、来たいって言ってたんだけど、どうしても今回はなんか用事が入って来れなくなったんですね。そしたら今回ですね、ご主人の方がですね、そのご主人の方が、を誘ったら、ご主人が行くと言ってですね、来られたんですね。しかも正解が始まる随分前に来られて、それで、私が着いた時にはもらわれまして、そして、預言者学校だけって言って、預言者のセミナーだけって言って来られたんですけども、預言者セミナー終わった後、なんか良かったみたいで、結局正解の最後までおられまして。で、ちょっと時間が遅くなったので、終わると同時にすぐ帰られたんですけれども、最後はなんか、再敬礼して帰ってきまして、ね、決心までいかなかったんですけども、すごく心を開いておられました。で、ちょっとびっくりしたんですね。で、若者が、鹿児島はね、今若い人たちが増えてきてますけれども、しかしその、若い人たちを通して、年配の方のご主人の方が来られたんですね。私より年上ですよね。で、その方が来られてまして、で、神様手が動いてんだなってことを思いました。宮崎でもですね、やはり40代ぐらいの、独身の女性の方なんですけど、来られて、この方は明確に救われました。で、いろんなところで神様が働いていらっしゃるのを見ます。ぜひですね、皆さんですね、ぜひいろんな方を誘ってあげたいというふうに思います。金髪の人も誘ってほしいと。本当に感謝したいと思います。それで今日は人の働きの9章のところなんですけれども、先ほどもお話ししましたけれども、サウロの改心、パウロの改心と言ってもいいですけれども、後にパウロに代わる、使徒のサウロは改心のところですね。で、 使徒行伝は三つの P って言われるんですね。一つはペンテコステの P、 それからペテロの異邦人伝道となるんですけど、それが一つ、そしてパウロですね。この三つの P が使徒行伝のポイントなんですけれども、今日はそのパウロが、サウロからキリストに出会って変えられて、やがてパウロになるんですけども、そのサウロの改心とよく言われるところですけれども、そこから学んでいきたいというふうに思います。で、全くここで180度サウロの人生が変わるわけですね。で、皆さんもどうでしょうかね。普通ですね、クリスチャンでない場合、一般の社会の場合は、自分のいいと思うことをし、自分のやりたいことをし、自分が、やりたいこと、あるいはできること、いいと思うことをやるわけですね。そして、別にそれで他人に迷惑をかけなければ、問題ないわけですし、それが普通で当たり前と思われてるわけですね。で、サウルはですね、実はですね、ものすごく神様を信じてしとったんです。ただ、イエス様をキリストと信じないで、だからユダヤ教ですね。ね。で、イエスをキリストを信じている人たちを異端と思ってですね。そして迫害してたんですね。で、彼は神様をすごく信じていて、正義感がすごく強かったわけですね。また、サウルはすごいエリートだったんですね。サンヘドリの議員でしたし、ローマ市民権を持っていましたし、治水もすごく良かったんですね。イスラエル、勉強したのはガマリエル門下ですし、ベニヤミン出身ですし、とにかく、いろんな意味で人としてはできていたんですね。で、彼は一生懸命生きていました。そして、誠実に生きていました。で、神様に従って自分は正しいと思うことをやったわけです。で、その、イエスをキリストを信じてないので、クリスチャンというグループをとんでもない奴らだと思って、迫害したわけですね。ところが今日のところで、彼は自分は正しいと思ってこう、やって、そしてエルサレムでクリスチャンをたくさん捕まえて、投獄したりしてた。そしてそのクリスチャンは逃げていったんですね、ダマスコの方に。その逃げていったクリスチャンを追いかけていってですね、捕まえるために、大祭司のところに行って許可書をもらって、捕まえるところの許可書をね、追いかけていったわけですね。そしたらその途中で、ダマスコの近くになったところで光に当てられて、彼は自分が正しいと思ってやったことが実はとんでもない間違いで、実は、イエスとキリストを信じてた彼らの方が正しくて、それが誠の神様だったんだって分かったときに、自分たちが待ち望んでたメシアが、このイエスがメシア、キリストだったんだって分かったときに、彼は大改心というか全く心変えるんですね。で、実は私たちの人生にもですね、クリスチャンになってからも、自分はこれが正しいんだ、あるいはこれでいいんだと思ってやってたことが、実は間違いだった。実は違ってたってことに、ぶつかることがあるんですね。で、サウロの偉かった点はですね、光に当てられた時に、はっきり、自分が間違ってて、自分を迫害した方が実は本当に主だったんだってことに気づくわけですね。そして認めるわけですね。それでから大きくあるんですけども、皆さんどうでしょうか。自分が正しい、自分がこれでいいんだ、これが間違いじゃないと思ってやってたことが、ぶつかるときね。まあ、二つあります。本当に神様のストップサインの場合と、サタンの妨害って場合も確かにあります。でも、これはサタンじゃない、これは神のストップだって分かったときに、ああ、すいませんでした、間違ってましたって方向を素直に変われる人は、非常に大きな神の祝福と恵みに預かれます。ところがね、結構そこで抵抗したりする人があるわけですね。ね。いや、そんなこと言うけど神様、私はこれでいいと思うんですけど、とかね。なんで神様これダメなんですか、とかね。こうね、こんなに私は一生懸命やってるんですよ。私はこんなに誠実にやってるじゃないですかとかね。こう、自分の義、自分が正しいと思うことを、自分のやり方を主張してしまう人が時々いるんですね。でも、それがぶつかってしまった時には私たちは切り替えないといけないんですね。で、今日はもうね、集まっている方はほとんどクリスチャンだと思いますので、その、改心するってことよりも、そっちのことにポイントを置きながら、ここから学んでいきたいというふうに思っているんですね。で、一節から見ていきますよ。そのことを踏まえてね。で、まず、この一節に入る前に、使徒行伝の一節に入る前に、実は、サウロに影響を与えた改心の時に、二人います。一人はこの後に出てくる、後半に出てくるアナニアという人なんですけども、で、もう一人はステパノです。ステパノは使徒行伝の七章で殉教します。その殉教するとき、サウロは、殉教っていうか、殺すことに賛成して、そして青年だったので、みんなの服の番をしてたわけですね。そしてサウロが、サウロじゃない、ステパノが、石打ちの刑で殺されるんですけども、それを見ていたわけです。でね、こちらでお見せしますけど、使徒行伝の7章のね、最後の方なんですね。56節から、57節からね。ちょっと見ましょうね。54節、ステパノの殉教のシーンね。 サウロにとってこのステパノの殉教のシーンというのは目に焼き付いていたと思うんですね。でクリスチャンというと誰かというとステパノのような、ステパノというのはクリス、彼にとってはクリスチャンというのはステパノというイメージがあったと思うんです。で皆さんも職場や学校に行ってクリスチャンと言っている人はですね、クリスチャンというとあなたのイメージになりますので、でパウロにとっては、サウロにとってはステパノだったと思うんですね。でそれで54節ですね、7章の54、こちらで読みします。人々はこれを聞いて、まあ、ステパノの説教を聞いて、腹渡が煮え返る思いで、これは言語では、腹渡を煮え返るって、これ、切り裂くってね、こう、お腹を切り裂くほど、こう、ぐーっとこう、なんて言いましょうかね、もう、こう、そう怒りに燃えてっていうか、ね、そういう感じで、ステパノに向かって歯ぎしりしたと。しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と、神の右に立っているイエスを見て、だから、イエス様が見えたわけですね、ステパノには。見なさい。天が開けて人の子が神の右に立っているのが見えますと言ったわけです。でますます人々は、まあ、怒ってですね、人々は大声で叫びながら耳を追い、一斉にステパノに殺到した。そして町の外に追い出して、石で撃ち殺したと。その時です。証人たちはこの石で殺した人たちのことでね、自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたと。足元に置いたんですね。こうして彼らはステパノに石を投げつけていると、ステパノは足を読んでこう言った。施設を私の霊を受けください。そしてひたまずいて大声でこう叫んだ、この罪を彼らに負わせないでください、こう言って眠りについたと。でステパノにみんなが石をバーンと投げてね、石を投げて当ててぶつけて殺してしまうわけ。その時にステパノはひたまずいて我々をお受けくださいってイエス様と一緒ですよね。そしてこの罪を彼らに負わせないでくださいって言って殉教していったんですね。でそれは心に焼き付いてたと思うんですね。目に焼き付いていて、ただですね、この時はね、サウロはステパノはおかしい、狂ってると思ってますから、感動したというよりも、余計腹が立ったと思うんですね。余計に繰り返ってね、何が罪だってね、自分たちが間違ってるのに、ね、何が罪だってね、思って余計怒ったと思うんですね。だから、ますます迫害するために、今日のところに行きますけども、ダマスコまで追いかけているわけですね。でも、その時は分からないで怒ってるんですが、心にステパノの姿は焼き付いてたと思う。で皆さんね、皆さんが職場で、学校で、家庭でクリスチャンとして歩んでいくとき、ね、すごく理解して受け取ってくれる人もいると思うんですが、中にはぶつかってきたり誤解されたり嫌なこともあると思うんですね。でもその時に、実は前の人たちは見てるわけですね。でクリスチャンってこういう風にするんだなって、クリスチャンってこういう風に生きるんだなって、でその時は受け取ってくれなくてね、反発をしたり怒ったりね、クリスチャンって変わってるわね、おかしいわねって言われるかもしれません。でも、皆さんが本当に神様を愛して、正しく従っていると、クリスチャンはどう生きるかっていうことを、その人たちは知るんです。実はサウルは、この時の段階では分かってなくて、余計怒りに燃えて、クリスチャンを迫害しに行ったんですけども、主に触れて改心した後、なぜサウルがパウロとなって、あんなに、キリスト教の土台を作ってもいい人ですけども、働きがなせたかというのは、もちろん聖霊の助けですが、ステパノのことが焼き付いてたんですね。クリスチャンというのはステパノのように命をかけて生きていく。たとえ殺されそうになっても、石を投げる人たちを許しながら、喜んで天に帰っていける。それがクリスチャンなんだっていうのは、彼の頃にあったわけですよね。だから、そういう方ができた。で、皆さんどうでしょう？皆さんの前の人が、この後クリスチャンになって皆さんの真似をしたら、いや、もうそりゃいいことだ。そういう風になってくれたら嬉しいな。ぜひ私のクリスチャンになってほしいって、家族の人に、職場の人に、学校の人に、私のクリスチャンになってほしいって、こう、思いますかね。そう思えるなら大丈夫ですね。いや、私のようにはならないでって。それはですね。いやね、神様に従って生きると必ずしもすぐに理解されるとは限らないんですね。でも、恐れずに、本当に主を従ってほしいと思うんですね。サウルが変わったように、神の時が来ると、あなたを誤解したり、あなたを迫害したりしている人が変わっていくのを私たちは必ず見れるんですね。さて、救出的に行きますよ。一節から。さて、サウルは、なおも、ステパノが殉教した後も、主の弟子たちに対する、クリスチャンのことを主の弟子って使徒行伝では言っています。主の弟子ってね。主の弟子たちに対する、脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくるように頼んだと。だから、殺そうと思ってたわけですね。それが正しいことだと思った。それは、この道のものであれば、この道って言ってるんですね。 クリスチャンライフって言わないで、この道って言ってます。日本には武士道なんて道がありますが、キリスト道って言うとおかしいですけども、なんかね、この道、ね、キリストに従っているこの道、この道のものであれば、男でも女でも見つけ次第、縛り上げて、エルサレムに引いてくるためであったと。エルサレムに連れてきて、牢屋に入れたり、殺したりするためですね。そのために、許可書ですね。手紙っていうのは許可書をもらって来たわけです。そして、3節、ダマスコに向かうわけです。ところが、道を進んで行ってダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの光が彼を巡り照らしたと。これ突然なんです。使徒行伝のキーワードは突然だって前言いましたけど、突然なんですね。で、皆さんね、クリスチャンにとってこの突然があるんですね。神の時が来ると、それまで何にも変わらなかったものが、突然変わることが起こるんですね。これはね、自分にも、それから皆さんが祈っている人たちにも期待してほしいんですね。で、初代教会は迫害者サウロのために、遠で祈ってたと思います。でそしたらこの時、サウロに突然が来たわけですね。天から光が来て、巡り照らします。その結果彼は4節、地に倒れます。そして声を聞くわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたと。これは怒りに満ちた声というよりも、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、なんか神様の、優しいというよりも、はっきりとした、少し厳しい声じゃなかったかと思うんです。でも、愛の溢れた声だったと思うんですよね。間違ってるよって。なお、どうして迫害するんだっていう声だったんですね。で、彼は、サウロは、思わずもびっくりして、主よ、あなたはどなたですかって聞くんですけど、これ、主よって聞いてるでしょ。お前は誰だって聞いてないですよね。主よって聞いてるってことは、その光とその声が、主、主だと思ったんですね。彼にとって主は、そのね、誠の神様と思ってましたから、その方と同じ方だと思ったんです。え?と思ったんですね。ね。そしたら、だから主よって聞いたんだ。誰なんですかって聞いたら、私はあなたを迫害しているイエスであるって言ったわけですね。つまり、迫害したイエス様が実は自分が本来信じた神様だった。つまり、イエスはキリストだった。待ち望んでたメシアだったってことで、こうなるわけですね。で、びっくりしたと思います。で、ここでね、この次の言葉なんですね。私はあなたを迫害しているイエスである。6節、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずですと。言ったわけですね。で、それまで彼は自分で生きてきた。頑張って、一生懸命努力して。私ね、パウロって日本人に好まれると思うんです。日本人って努力家じゃないですか。勤勉じゃないですか。ね、基本的に。もちろん個人差はありますよ、個人差は。今日、例えば40人いたら、一番勤勉な人から一番怠慢な人までいると思います。個人差ありますよ。でも、総じて、やっぱり民族として勤勉だと思います。ね、ね、それで、一生懸命頑張るタイプだと思いますよね。だって日本人は頑張れって好きでしょ。漫画でも何でも。私の世代なんかは巨人の星で思い込んだら試練の道を行く男のど根性って世代ですけど、最近の漫画もじゃあ違うかっていうと、見てみたらやっぱり昔のような表現ではないけど、やっぱり頑張りますよね。ね、だからそれが日本人は美徳とされますし、いいわけですね。私は頑張ることを否定しませんし、ダメだと思いません。だけど、間違った方向に頑張ったら、とんでもないし、どんなに頑張っても、どうすることもできない世界も確かにあるわけですね。で、私たちが頑張る方向ってあると思うんですよね。で、これね、これでですね、サウロはものすごく、懸命に生きてきた人なんです。一生懸命生きてきた人なんです。しかも正義感を持っていた。ただお金儲けのためにとか、自分の得のためにじゃなくて、正義のために頑張った人なんです。ユダヤ人としては本当に模範ですね。神様を信じて。ところが、その正義が、実は、クリスチャンはとんでもないって、ね、奴らだって思って、迫害してた、ね。で、ダマスコまでわざわざ許可書をもらったので追いかけて行ってたら、この時、光に照らされて、倒されて、言われたことは、町に入りなさい。そしたらしなければならないことは伝えられるよって言って、どういうことだったら、自分で考えて、自分でいいと思ってやってきたことに対して、ちょっと待てよって。町にまず入って、待てと。そこで私が示すから語るから、その言葉に従っていきなさい。つまり、自分でやる生き方から、私が示すから、その示された言葉に従って生きなさいってね。根本的な方向転換なんです。自分でって言い方から、その神様から語られた言葉に従って、神が言われる言葉を聞いて、神様の言われる言葉に従って歩んでいくっていう、根本的な方向転換なんです、これはね。 で、そこを神様に入れたんですね。しかもですね、この後同行した人たちは、声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていたと。声は聞こえたけど何言ってるかわからない。あるじゃないか、時々。声は聞こえるけど何言ってるかわからないって。で、サウロにははっきり分かったけど、周りの人にはわからなかったんですね。で、しかもサウロは地面から立ち上がった時には、目は開いてても何も見えなくなったんですね。見えなくなっていました。これはね、神の手です。あなた見えてないんだって言われたんですね。そして人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。これもパウロにとっては屈辱だったと思いますよ。今まで先頭に立って人を引っ張ってきたパウロが、目が見えなくなって、ね、人々に手を引いてもらってしか歩けなかった。これをの砕くって言うんですね。で、クリスチャンにはね、こういう時ってあるんですよ。自分でやってきたら砕かれて、それ違うよって。例えばペテロはガリラヤ湖のプロでしょ、いつもように。だけど、2回、ルカの5章とヨハネの20章と、一番最初にキリストに出会った時と、そしてもう一遍再献身する、裏切った後に再献身するときに、復活を伝うときに、同じことを取ってますよね。一番得意のガリラヤ湖で、本当に一晩かけて一生懸命漁して一匹も釣れない夜を通った後に、イエス様の言った言葉に従ったら、大量になりましたよね。同じことを2回取ってますよね。私たちの人生にもね、あるんですね。一生懸命やってきて、全くどうしようもなくなるときって、うまくいかなくなるとき、壁にぶつかるときって、ね。でもそれは実はものすごくな神様の恵みのときなんですね。彼はここで全く人生を根本から変わります。これとはちょっと、例えとしてはいまいちなんですけど、促しがありますのでね、ちょっとこれとは違うんですけども、以前よくお話しした、最近あんまり話してない、私が好きだった、ポール・トゥルニエっていうね、心理学者であり、牧師であり、哲学者である方がいらっしゃるんですね。スイスだったかな、ちょっともしかしたら違ったかもしれませんね。ポール・トゥルニエって有名な人です。で、この人はですね、牧師であり、心理学者であり、哲学者でもあったんですね。で、彼には奥さんがいました。で、とっても奥さんを大事にする人でした。で、彼は、奥さんのカウンセリングをしてあげたり、奥さんの牧師でもあり、そしてカウンセラーでもあり、ね、まあ、精神科医でもあったから、ね、そういう人だったんですね。で、とっても良かったんです。ところがある時、奥さんがご主人のところに来て言われたんですね。なんて言われたかったね。あなたってね、あなたは本当に素晴らしい私にとって牧師です。あなたは私にとって本当に素晴らしいカウンセラーですって。あなたは私にとって本当に素晴らしい精神科医ですって。もう本当に素晴らしいって。でもあなたは私の夫じゃありませんって言ったんですよ。俺からびっくりしたんですよね。どうしたって言って。あなたはいつも私にね、いろいろってやってくれてるけども、私はあなたの悲しみや痛みや苦しみを分かち合ってもらったことがない。あなたは私の最高の牧師で、本当に素晴らしいカウンセラーで、本当に素晴らしい、ね、でも、夫ではないって言ったんですよね。で、ポール・トゥルニエはちょっと衝撃だったんですよ。と思ったんですね。びっくりした。でも言われてみると、確かに自分のことをなんていうか、本当になんていうか、こう、分かっちゃったんです。それで、ポール・トゥルニエのやるところはね、それでしばらく呆然としたんですけども、そして今度、もぴょん、ね、そしたら奥さんにね、分かったって言ってね、奥さんとね、今度自分が話し出すんですよね、口を開いて。実は自分は幼い時に両親が亡くなって、おばあちゃんに育てられたんだって。そしてこういうことがあったんだって言って話し出したんですよ。初めて奥さんに自分の幼かった時のからのずっと話。そしたら話しながらですね、ポールツにボロボロ泣き出すんです。で、妻の前で初めて泣いたんですね。おそらく妻だけじゃなくて、あんまり人前で泣いたことなかったんでしょうね。妻の前でボロボロ泣き出すんですね。話しながら。そしたら奥さんが一緒にボロボロ泣くんです。そして一通り話が終わった後に奥さんが言うんですね。ありがとうって。私は今日初めてあなたの妻になれましたって。ありがとうって言ってね。それからこの二人は、本当に夫婦関係になるっていう話を、ポール・ツネーがご自分の本に書いてるんです。私これは若い日に読んだんですけど、ものすごい感動したんですね。で、昔よく話したんですけど、最近ほとんど話しなかったんですけど、今日ね、ちょっとね、促しがあったんですよね。この話をしなさいって。で、サウロの解釈とちょっと違います。ちょっと違いますけど、同じことがあって、このポール・トゥルニエっていうのは本当の奥さんのことを彼なりに精一杯していて、本当に牧師として、精神が精一杯対戦したと思うんですね。でも、それでは奥さんは、本当の意味でね、夫、妻になってなかったってことですね。もう奥さんに会うときびっくりしたんだけど、そこで初めて彼はそれを認めて、心を打ち上げたときに、この夫婦は 本当に一つになったんですね。で、私たちの人生の中に、精一杯自分で正しいと思ってやってきたことが、壁にぶつかったり、実は間違っていたっていうことを、神様から、人を通したかもしれないし、状況を通したかもしれないけど、神様から言われることがあるんです。そっちの方が間違ってますよって。あなたはいいと思ったけど、そうじゃありませんよって。その時に、それを本当に、なんていうかな、認めることのできる砕かれた心を、サウルはそれを持ってました。まあ、持っていたっていうか、そうしたら追えないぐらい追い込まれたんでしょうけど、ね。ただですね。そして彼は、言われた通り町に手を引っ張ってもらって入って、そこで、どうしたかというと、この後ね、10節から、そのダマスコの町に行ったんですけど、ダマスコにはアナニアという人がいたんですね。これ、キリストの弟子です。で、そのアナニアに神様が語りかけるわけですね。アナニアよってね。だからアナニアが、はい、ここにいますよって言ったら、11節。すると主はアナニアにこう言われます。立って、まっすぐという街路に来、まっすぐだ、通りの名前ですね。サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。サウロはユダのという人の家にいました。そこで彼は祈ってます。サウロは祈ってたんだ。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見ようになりの幻を見たと。サウロが祈ってたら、サウロは幻でアナニアという人が入ってきて、手を置くのを見たって言うんですね。すごいですね。幻ではっきりそこまで見るわけですね。ね、で、それで、だから言ってやりなさい。でもね、あれね、びっくりしたんですよ。サウルは光に打たれて入ってきたなんて知らないじゃないですか。だから、ね、言うわけですよ。私は多くの人々から、この人が、サウロが、エルサレムで、あなたの生徒たち、クリスチャンたちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでも、サウルはここでも、このダマスコでも、あなたの皆を呼ぶ者たち、ね、クリスチャンたちを、みんな捕獲する権限を最主張から授けられているのですと。捕まえに来たんでしょうって。散々なことをエルサレムでして、ダマスコまで追いかけて捕まえに来てるんですよ。その人のところに祈るんですかってこう、当然びっくりしたわけですね。ね。ところがね、なんて言ったかというと、神様はアナニアに言うわけですね。15節。行きなさい。あの人は私の名を、異邦人王たち一切の人に前に運ぶ。私の選びの器ですって言ったんですね。何かというと、質問に答えてないんです。行きなさい。彼は選びの器だって言ったんですね。で、いや、実は私が光を当てて倒したとも言ってないんです。ただ、行きなさい。彼は私の選びの器なんだと。ね、で、彼が私の名のためにどんなに苦しまないかないかを、私に、彼に示すつもりだと。で、神様は時々ですね、私の質問に必ずしも答えません。で、言ってきます。行きなさい。選びの器だからって。で、アナニアは言われた通り行くんですね。で、面白い。何が面白いかというとね、別にアナニアが行かなくったって、サウロに、こう、神様が直接触れて、サウロが聖霊に満たされることはできたはずなんだ。なのに、わざわざアナニアという人が、サウロのところに行って、その、ダマスコのクリスチャンであるアナニアが行って、手を置いたときに、サウロの目から鱗が落ちて、聖霊に満たされるんですね。直接やればいいじゃない。なんでわざわざそういう人がいたかって。神様は人を通して払いたられたんですね。でね、あ、今日は出てない。出してくださいって言って、出してください。あ、今日出てないんですね。あ、出してください、出してくださいね。で、何かというとね、アナニアは、知らなかったですよね。で、迫害してるって話が聞いてなかったから、怖いし、とんでもないと思った。でも神様は、行きなさいと言ったら、アナニアは、主の言葉に信じて、行ったんです。主の言葉に従ったアナニアを通して、サウルは、目から鱗が落ちて、聖霊に満たされるんですね。で、面白いですね。よく言う人がですね、私が伝道したらね、学生時代よく言われました。いや、神様、二つ言われました。一つはね、神様は人間作ったんだから、ほんなら全員救わればいいじゃないかってね、一つ。で、もう一つはね、ほんなら別に人がやらなくたって神様がいきなりパッと現れてやれれば、信じるよとかいう人がよくいたんですね。でも、どちらもね、神様は分かってないんですね。神様は、人を通して働かれました、この時。サウルに直接光を当てましたが、それだけじゃなくて、アナニアが手を置いて祈った時に初めてサウルの目から鱗が落ちて、神の霊に出されたんですね。で、アナニアを通しては働かれたんです。で、皆さんも、どうしてほしいですね、ね、あなたが行った時初めて働く人がいるんですね。宮崎でですね、その一人のご婦人が来たんですけどね、教会の一人のご婦人の方が、なんか祈ってたら示されたんですって、10年ぐらい前仕事で関わった人がいて、その人になんか連絡を取るように。 と思ったけど、ものすごい話があるから、メール送ったんですって。メールアドレス変わってなかったんですって。そしてすぐ返事が来た。会いたいって。ね、どうしても話したいことがあるって。そしてその人は実は、とんでもないことになってたんですね。ブレスレットを買ったんですって。インターネットかなんかで。ね、それはまあ女性だからわかりますよ。で、それがなんか霊的なことが絡んでるブレスレットで。そしたらそのブレスレット買ったら、そのなんか お寺かなんかしたけど、そういうところからその連絡が入ってきて、そこからなんかいろいろ言われて、で、先祖がどうのこうのって言われて、その後こんな紙が送ってきて見せてもらいました。なんか、家計のなんたこうとかあって。それで、そして送ってきて、そしてまた電話かかってきて、その、霊の断ち切りをして、供養をしなきゃいけないと。だから、こちら、でもあなたがいちいちこちらに来ると、時間もお金もかかるから、こちらでやってあげますから、その祭壇を作るお金と、供養するためのお金にこれだけ送りなさいって言って、普通送るかなと思うけど、送っちゃった。それで振り込んだんですって。そしたら、何日かかるって、10日かなんかかかるって言われたら、途中で電話がまたかかってきたんですって。やってた方が倒れましたと。だからもう一遍やり直さないといけません。で、私がやり直してあげます。で、二枚目がまた送ってきたんですって。そして、ついては今度は二回目だから半分はこちらが出してあげますから、残りの半分を出しなさいって言って、またお金を振り込んだんですって。うわぁ、よくやるなと思うけど、先生、次また電話かかってきて、その人もちょっとおかしくなりました。で、三人目の人が電話かかってきたんです。二人目の人はですね、なんか、いろいろ言うんですって。で、あなたはちゃんと祈ってないでしょとか責めたりいろいろして、ちょっとノイローじゃないかって言ったんですね。それで、3人目来て、またお金を送れって言ったんですって。これで言ったそうですね。もうお金がないって。ね、本当に。そこまでやるかって言いますけどね。そして、ちょうどその時に、その友人からメールが来た。その目を見た瞬間、なんか、あ、この人だったら誰にも話せなかったんですって。誰にもこんなこと言ったら、バカにされるかおかしいって言われたけど、誰もあれ苦しんでたら、メールを見た瞬間、あ、この人だったらきっと話せると思って、慌てて返信をして、会ってもらって、全部打ち上げたわけですね。ね、そして、その人が、ちょうどそれが正解の前の人だったの、正解でしたね。明日正解があるからおいでっていうわけですよ。すぐ来ました。本当に来ました。そして、キリストの話をして、エス様のことを伝えて、で、ちゃんと言いましたら、とんでもないですよね、そんなのはね。大丈夫ですよ。呪いなんかしないから、恐れることは何もないって。あ、本当に恐れないでくださいね。悪霊は必ずね、呪いだとか何とか言いますけど、私はないとは言いません。しかし、イエス・キリストを信じたら、もう大丈夫です。十字架によって完全に断ち切られて勝利しますから。で、それで、信じられたんですよね。で、本当に救われてね、祈る時はボロボロ泣いてまして、泣き終わったら、もう喜んじゃいましてですね。まあ、話すこと。で、私はその人の祈りだったら次の人とか準備やってたんですけども、最後までおられまして、で、帰った後も、ちょっと夕飯食べれなかったんで終わった後、ね、ちゃんぽんを食べてたんですけど、南くんたちと。そしたらですね、カナンちゃん、奥さんの方にメールが入ってきてですね、本当に今日はありがとうございましたって言うメールだったんですよね。面白いですよね。彼女が連絡をして触れられたんですよ。救われたのは主です。この時、アナニアが手を置いてなったんです。働かれたのは神です。聖霊です。アナニアが救ったんじゃありません。聖霊とキリストは救ったんです。でも、主はあえてアナニアに行かせて、アナニアが手を置いた時に神が働いたんです。神様にあなたを通して触れたい人がいるんです。あなたを通して働きたい人はきっといるんですね。それが、促しとか語りかけを大事にしてほしいんですね。で、そしてサウルはそれで、この時、ね、手を置いて祈られた時に、どうなったかというと、目から鱗のような餅が落ちて、目が見えるようになって、立ち上がって、バブテスマ受けたと書いてあります。洗礼っていうのはですね、皆さんね、イエス様の命令なんですね。大事なんです。洗礼を受けなくても、キリストを信じるだけで私たちは、永遠の命をいただいて、間違いなく天国に行きます。必ず行きますし、この地上で、キリストと共に歩んでいけます。が、洗礼を受けるか受けないかっていうのは、うんと分かりすれば、結婚するかしないかなんです。私を婚約と例えるんですけど、パウル牧師は同性と例えますね。結婚するっていうのはきちっと、法的にも、人々の前にも、もう夫婦ですよってことですよね。だから、ちゃちゃを入れる人がいたら、警察に訴えれば法的に対応してくれますし、法的に対応できます。ところが、同性の場合はそうはいかないんですね。法的にもならないんですね。何かというと、キリストを信じるだけで、 永遠の命を受けれるんですけども、神の働きをしていくときには、はっきりサウロはバプテスマを受けた後なんです、これは。ありますかね。で、そういう意味で洗礼ってのはものすごく重要なんですね。まあ今日は洗礼準備会じゃないからこれ以上話しませんけど、ね、そしてそれから食事をした後に、サウロはしばらく経っても、早速キリストのことを明かし始めた。明かし始めたわけですね。どうぞ皆さんですね、それをね、覚えておいてですね。で、今日一番大きなポイントは何かというと、サウロは一生懸命自分が正しいと思うところに従って生きてたんですよ。でも神様はノーって言ったんですよね。それは違うんだって。向きを変えなさいって。あなたが迫害しているのは主なんだよって。間違いなんだって言われた。サウロはそれで、それを言われた時に、その通り受け取って根本的に言い方を変えたんですね。自分で考え、自分で頑張って生きる方から、本当に神様のおっしゃる言葉に従って歩み方に大きく方向転換したんですね。そしてサウロの人生は全く変わりました。私たちはもうすでにイエス様を信じています。だから皆さんは死と共に悩んでいると思いますけれども、実はクリスチャンでも、自分がいいと思うことを頑張って神の前にしている人と、本当に神様がおっしゃる言葉を聞いて、その言葉に従って歩んでいる人と、全く違います。これは同じクリスチャンでも。多くのクリスチャンは、神の前に自分がいいと思うこと、正しいことを一生懸命考えて、やりながら神様を祝福してくださいって歩き方をするんです。でも私たちはそうじゃなくて、神様の前に出て行って、神様がおっしゃることを聞き、神様が語ってくださることを受け取って、その言葉に従っていくんです。あることは納得できますし、あることはよくわかりません。でも、吟味はしないでくださいよ。でも間違いなく神様だとわかったら、自分が納得してもしなくても、確かに神様がおっしゃってるとわかったら、踏み出していく。アナニアはそうでした。迫害者のところに行くんですかって。でも神がおっしゃるので言ったら、それによってサウロは本当に神の連帯されたんですね。で皆さんね、よく話しますが、私の大好きな言葉、神の愚かさは人の賢さに勝るって。私たちが本当に神様がおっしゃる言葉に従っていくときに、実は素晴らしい神の技と栄光に預かっているということね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。サウロは、神様に従っていると思って、クリスチャンを迫害し、キリストの弟子を迫害して、ダマスコまで追いかけていきましたけれども、あなたは憐れみを持って突然、サウロに現れ、光を当てて、声をかけて、間違っていることを教えられました。アナニアを通して、あなたはサウロに、聖霊のバプテスマを与え、新しい歩みを導かれました。サウルは自分で頑張って生きる方から、本当に神と共に、神のおっしゃる言葉に従って歩む人生の中に、根本的に変わったことを覚えます。彼の生涯は、神の栄光と神の働きに満ちております。私たちも、イエス様はあなたに出会って、イエス様を信じて歩みましたが、本当に神様と共に歩む人生、神様が導かれる歩みの中を歩んでいく人生を歩んでいけれるように、そしてそのことを通して神様の栄光を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りは行かれませんので、まず悔い改めをしましょう。そうやれました。何をしてほしいのですか？今、素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、お一人一人が主の前に差し出したこの願いと求めに応えて、あなたの栄光を豊かに表してください。主イエス・キリストの皆によって、心と体を、癒されよ！イエス・キリストの皆によって、心と体を、治れ！関節の痛みがある方がいらっしゃいますけれども、その方に主を触れてください。肩が、こうなんか上がらない方、その肩に触れてください。あと、足、それから腰、そこに触れてください。イエス・キリストによって、癒されよ！今、聖霊が働き、完全に癒してください。自分は正しいと思って、一生懸命やってきたんですけども、なんかちょっとこの中に、一抹の不安があります。で、その方はでもそれを一生懸命打ち消して進もうとしていますが、その一抹の不安は神からのものなので、立ち止まって祈りなさい。あなたは進み始めてから祈れなくなっています。それが一つのサインです。立ち止まって祈りなさい。 祈るとストップがかかるのを恐れて祈れないでいますが、立ち止まって祈りなさい。あなたはここで方向を変えるときに、実は後の日になって本当に良かったと思われるような守りと祝福を受けるようになるとしてあります。このまま突き進むと、少しじゃなくてかなり大きな負荷、ハンディを負うというか、後でなんかちょっと困ったことになります。で、実は心の中の内側にちょっとまずいなっていう思いがふっと来てるんですけど、それを自分で消している方が何人かいらっしゃいます。あなたはその神のストップを聞きなさいとおっしゃいます。何かしようと思うと体がうまくいかない、疲れたり痛くなったりしてできなくなるという方がいらっしゃいますけども、これはアタックなので徹底して感謝することと、踏み出しなさい。そうすると踏み出した時に癒しが始まっていきます。治ったら動こうじゃなくて、信仰を持って、踏み出しなさい。はっきりあなたはこれは御心にかなっているということは分かっています。でもそれをしようと思うとなんかきつくなったりするんだけど、踏み出しなさい。踏み出していくと、その切れていきます。主はあなたを大人として扱い、次のステップへ見せかけているので、恐れずに踏み出していきなさい。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人に神の計画と栄光を表していってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。